こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです。今日の進行役は編集部の安藤です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
そして紹介します。今日は編集部から
石川です。
こんばんは。
こんばんは。
今日もゆるいズボンを履いてきてます。石川さん、
今日もってことは昨日もだったんですか？
結構これね、最近お気に入りですね。
2週間ぐらいずっとこれ履いてますね。
涼しいんですか？
あ、涼しいですよ。ズボンって買えなくないですか？
ズボン買えますよ。
着替えます、
うん、
僕買えないですね。
洗濯するし。
前の会社で働いてた1年間ずっと同じズボン履いてました。
ジュンさん、紹介する前に入ってもらえるからさよ。こいつ誰だったんじゃないですか？じゃあ、あのゲストの
地主です。よろしくお願いします。
こんばんは。あと PA に、
はい、工藤です。
こんばんは、工藤さん。
こんばんは。今日はズボン着替える方ですか？
僕は気に入ったのを2本持ってたりしますよ。
2本はちょくちょく変えてます。
いや、まあでも交代でくらいな感じです
。
毎日同じの履かなくないですか？
毎日履いてますよ。
そのまま寝るのこれ？ずっと履いてるってこと？
帰った
ら着替えてまた履くんだ。
そう、帰ったら着替えて、あの畳んで部屋の隅に置いて、うん、次の日出るときにまたそれ履いて出る。
僕も確かに1回くらいは続けて履くの履きますね。
今日ちょっとね、電車の音が入ると思います。すいません。今日はですね、また外に来てまして、何をしてるかというと、ここは、大森の近くのキャッチボール場です。
はい、
はい、キャッチボール。
暗いですね。
野球のキャッチボール。そうですね、暗いですね。しかも電車が通ります。
電車が東海道線ですか？
京東線と東海道線ですね。
結構な頻度ですね。
うん、今日はですね、なんかキャッチボールをしながら話をすると、普段話しにくいことでも話せるって聞いたんですよ。
あー、ホームドラマみたいな。
そう、昔長渕剛が
東海道線が通ってる間は何も聞こえなくなります。
そうですね。
東海道線通ってる間は中断、
中断なんで。長渕剛がね、昔ドラマやった時に、
はい、
河原かなんかでキャッチボールしながら、
へ、
男の子の悩みを聞くっていう場面があったんですよ。
へ
ー。僕とジュンさん仲いいけど、いまいち壁があるじゃないですか。
そうですね。
ここでキャッチボールをしてうまくいこうかなと思ってるんですけど、
壁をなくそうと。
そう、
あ、そうなんですね。でもさ、誰に対しても壁があるって言いますよね。
もうないっすよ、全然。ジュンさん以外ないっすよ。
それはそれで問題ですね。
いや、そう思ってね、今日グローブをあのね、そこの声優で買ってきたんですけど。
あ、もう新品ですもんね。
そうです、新品です。買ってレジに持ってって僕が1万100円出したら、レジの姉ちゃんが10万100円って打っちゃってで、あーってなって、どっかにマイクですいませんすいませんすいませんって誰か呼んでました。
その平山りなんですか？
これどうしたらいいですか、どうしたらいいですかってなってました。そのいわくつきのグローブです。
グローブってすごい高いんですか？
安かったですよ、これ。
へ
ぇ、はい、
驚きの安さですよね。
値段、これ、いくらだと思います？これ
でも、3800円ぐらいじゃないですか？
じゃあ、2000円で売ってあげますよ、これ。
それでも、お釣りが来るぐらいなんですか？
これ1200円でしたからね。
そんなんで売ってるんですか？すっごい安いですね。
すごいですよね、なんかね、グローブってすごい高級品っていうイメージが
ありましたね。
ね、
親にねだって渋々親が買ってくれるもんでしたよ。
なくしたらもうね、大変でしたもんね。
大変でしたね。
うん、
GNC って油性ペンで書いてましたもん。
書きます書きます。お、電車来ましたよ。
電車来ましたね。
東海道線ですね。
通過しましたね。
ということで、今日はキャッチボールをしながら、
はい、
なんかこうね、
悩み
事を聞いたりしようかなと思ってます。
はい、
皆さんにも悩みを相談したんですけれども、まずは どうしますか？地主さんの悩みとか聞きますか？
そうですね、僕とじゃあ地主さんでキャッチボールしましょうか。せっかくだからね。
そうですね、
キャッチボールするときはどういうタイミングで話すんだろう。
なんか言って投げるんですよね、きっと。
そうですね、
言葉のキャッチボールっていうやつですね。
そうですね、ちょっとこれラジオで伝わるかどうか分かんないんですけどまあそんなことはどうでもいいです。
くないですけど。
ジュンさんこんばんは。
アドさんこんばんは。
これ より壁が深まるんじゃないかなこれ。ジュンさん最近どうですか。
いやぼちぼちですよ。アドさんは
今悩みがあって、今ねパソコン持ってきたんですけど、パスワード忘れちゃって開かないんですよ。
あの読者からの悩みを見ようとしてたのに、
間違えると待ち時間が倍になるんですよね。
なんか
ね、
なんかロックされちゃって今ね15分ぐらい待ってるんですけど、15分後じゃないと
再入力できない。
そう、再入力できなくて、しかも、あ、大丈夫ですか。
大丈夫です。
デッドボールですか。
ね、その15分で間違えると次30分になるんですね。
そう、もうラジオ終わるだろうっていう話ですよね。
解決策あるんです か会社に戻ったら分かったりするんですか。
いや、分かんないわ。
一緒。
この前変えちゃって、うん、それ書き写してないんですよ。
定期的に変えなきゃいけないんですよね。
そう、
自動的に。
ごめんなさい、あまり早いの投げない方がいいですね。
なんか暗いんで、球が結構近くにならないと見えないんですよね。
そうですね。でもキャッチボールってゆっくり投げると難しくないですか。
難しいですね。
ゆっくり投げらんないよ、逆に。
次僕の悩みですか。
あ、なんかなあの悩みあったらどうぞ。
今の悩み解決してなくないですか。
なんだっけ今の悩み。なんかね、やってるうちにね、もう
今の悩みがどうやったら解決するんですか。
これは解決じゃないですか。
あ、もうどうでもよくなってきた、はい、
そうですね。石川さんなんか今日手持ちマイクだから演歌歌手みたいですね。僕らはワイヤレス使ってるんで、ピンマイク使ってるんで、はい、キャッチボールできるけど、石川さん一人でね、ボーッと立ってるから、ね、
キャッチボールしないぞっていう意思の表れですけど、
ね、なんでじゃないんですか。順番でしますよ。ゆうじさん、なんか悩み事とかありますか。
なんかクラブ活動をしたいんですけど。
あ、そうなんですか。
何も思いつかないっていう。
また割り以来ですよね。
また割り以来。
何割りますか今度。
何か割ればいいですかね。
皿割りとかは。
毎日、
うん、
陶芸家のように。
うん、またじゃあ馬場さんになんか聞きましょうか。
いや、もう馬場さんはいいっす。もう
本気で言いたいんですよ。どういうのがいいですか。クラブ活動っていろんな方向性があるじゃないですか。
ありますね。
写真で集めたりとか、ジンさんみたいになんか。
あ、すみません。
はい、
こっち向いてやってますよ。僕後ろで弾が飛んでくるの
が怖い
んです
よ。怖い。こっち向くとね、暗くて怖いんだよね。あ、まあ、まあいいか。いろんな障害がありますね、キャッチボールに。
散々いろんな企画出して、うん、出てないこの企画になったんですよね。
あ、そうそう、今日のためにいろんな企画案をジンスタにも持ってきてもらったし、僕も書いたんですけど。
どんな企画案だったんですか。
あのね、物を舐めるっていうのがあったよね。
ありましたね。
舐め心地がいいものを探すっていう。
ビー玉とかって書いてありましたね。
うん、でもそれってラジオで伝わらなくねっていう話になって、
向いてないとかって喋れなくなるし、変わらないし。
なんか他にもジャグリングを教えるみたいな感
じ。ジュースジャグリングできるじゃないですか。
できますね。ボール3つのやつだけですけど、
ね、やっぱりでもキャッチボールしながらだと声が大きくなるから。
なりますね。
あの、なんか、お、電車だ。
次、遠く
声が大きくなるから、あの、思い切って話しちゃいますね。
そうですね、
うん、
なかなか本気で喋れるとこってないですもんね。
そう遠いから声張るからいいですね。
いいですね。
言えないことも言えちゃいそうな気がしますね。
いや、言えないこととかないですよね。
ジンさん、あの記事の最後にジャンプする写真、ちょっとあれ、なんか
あ
れ
ですね。
ごめんなさい、今あーってなっちゃった。
あれ、まずいですか。
いや、まずくない、全然まずくないですよ。
すごいハマってて、最近ほとんどの写真が飛んでるんですよね。
そう、なんかこれでちょっと飛んでごまかしてないかっていう。
あの写真に動きがつくかなっていう。
まあそう
ですね。すっごい曲がってますよね。
そうですね。たまにあれを三脚とかでやるんですよ。
あれ、三脚にセットして遠くまで走っていって飛ぶわけですか。
そうです、そうです。池袋駅でやった時恥ずかしくて。
そうか、じゃあ続けてください。
続けていいんですか。
はい。あと悩みはない。あ、でもクラブ活動考えましょうか、じゃあ。
考えますか。
せっかくだから。
他にも悩みはありますよ。
いや、あのクラブ活動
一個一個ね、うん、解決していった方がいいですよね。
そうですね。木登り部ってのはどうですか。
それ安藤さんの特技じゃないですか。
体を動かすのか、頭使うのか、なんかそういうなんかいろんな方向があるじゃないですか。
でも体を動かすのがいいですね。
いい。
あと
体を動かすっていう方向性はクラブ活動に。
いやでも、ま、股割りとか。
股割り
だけか。
体を動かすというよりね、こうなんか思い出の切り売りみたいな感じじゃないですか。
あれそうですね。あんまり写真自体にあんまりね、あれはなかったですからね、変化はね。
そうですね。頭使うやつですかね。
藤原 FM みたいなのもありますよ。
ああ
。藤原 FM でも
頭使う系ですよね。
うん。
あ、ごめんなさい。
あとは、まあ、得意分野を生かして珍味部とか。
珍味。
うん。ああいうのもなんか本当に好きなものをやってる人。珍味もぬか漬けもそうだし、ね、あの、まあ、馬場さんの特許もそうですよね。
あ、そうですよね。
ああいう好きなものを集めるタイプ。
ああ。
クロカツそうか。全般的に。
あ、そっか、それが原点ですよね。
うん。ジュニさんなんか好きなものとかありますか？集めてるものとか。
馬ですね。好きなものは。
そうか。競馬好きなんだ。
他。
でもクラブ活動にしにくいですね。
そうなんですね。あとおにぎりが好きですね。
あ、それいいな。あ、
コンビニおにぎり部で
いいんですよね。おにぎり部。
ああ。
王道ですね。
うん、毎日 おにぎりが大きくなってくる。
なんかこの間安藤さんが榎並さんにもどんどんもみあげが伸びていけばいいとか言ってね。
あれ軽く言ったら本当にやっちゃった。申し訳なかった安藤さん。おにぎり部いいんじゃないですかね。
おにぎり大好きなんですよ。
何おにぎりが好きですか。
白い塩で握ったやつです。一番好きなのが。
またそのあ、ちょっと待って、またそういうこと言ってあの好感度を高めを見ようとしてるでしょ。
はい、
ま
あ、
また違った。
間違えますよ、ま
あ、安藤さんの PC のパスワードロックの時間が
タイムが
解除されたんで挑戦しましたが、次30分待ちになっちゃいましたね。
これ次1時間ですか。次
次間違えたらまた1時間ですね。
これ永遠に続くのこれ。
はい、思い出すまで。
思い出さない気がするんですけど。でもキャッチボールしてるとなんかどうでもよくなりますね。
そうですね。意外とキャッチボール楽しいですね。
楽しいですね。
とりあえず入力する試みたパスワードはメモしていった方がいいです。
ああ、それ賢いかもしれない。ね、3時間とか待ってたらね、もうなんか忘れますよね。何打ったか。
だんだんこう距離離れていってませんか、2人の。
そうですね。
で投げ方にちょっと腰が入ってきてるような気がするんですけど。
いや、いい、いい球投げますね。
明らかに安藤さんの球のスピードが速くなってきてるんですよ。
なんかね、僕今暗い方に向かって投げてるんですよ。
はいはいはい。
だからなんかね、距離感がつかめなくて、
あの
怖いですね、ちょっとね。
でも僕の方が明るいんで結構見えますよ、安藤さんの球は。
おお。
音がね、パスンって言うんですよ、安藤さんの投げた球。
なんだっけ、今日の企画。
悩み
相談ですよね。
他、悩みですか。
あとなんか悩みありますか。
名前をすごい間違えるんですよね。
間違えられるじゃなくて、間違える。
間違える感じですね。
間違えたらやっぱ気まずいですもんね。
気まずいですね。
その、もう間違えるのはしょうがないから、間違えた時のフォローを考えたらいいんじゃないですか。
そうですね、もうほんとそっちがいいなと思って。一回なんかあの女性とドライブしてて、
はい、
その人の名前を呼んだつもりが、
はい、
前付き合ってた女の子の名前で。
それって大反響一番やっちゃいけないことですよね。
あ、間違えるって他の人と間違えるってことですか。
そうなんですよね。
あの先生お母さんって呼んじゃう感じの間違え方ですか。
じゃなくてこの人誰だっけって急に思って パって出てきた名前が一番まずい名前で
名前呼ばないっていう手もありますよね。
あ、そうですよね。
そういう人、そういうのってあるんだ本当に。デート中にとか初めて聞いた実体験
あと仕事の時とかもこの人の名前なんだっけって急に思っちゃうんですよね。で出てこなくなる。
例えば今安藤さんとキャッチボールしてでもこの人誰だっけって急に思っちゃう
んです。さすがに安藤さんぐらいになると大丈夫なんですけど、
はい、
2、3回しかお会いしてない方とか、
お
ーメールのやり取りが主だった人とかと急に会うと、
はいはいはいはいはい、
なんか救急車も走ってますよ。
あれ歌舞伎町24時みたいな番組に になってませんかね。これ救急車通るし
電車も今2台通りましたね。
歌舞伎町24時でキャッチボールはしないから、
しないから
大丈夫ですよ
あの駒劇場の前あたりでやんないですかね
ねえ、まっすぐだしね。ボールってそれって軟球じゃないですか。
そうですね、柔らかいですね。
ちっちゃかったですか、こんなもんだっけ。
あーどうなんですかね、野球なんてとんとやってないです ね
間違えて買ってきたかな。
なんか、ね、何球とかはなかったですっけ。
あるかも。
あ、もしかしたらやって G 級とか
一番安いの買っちゃったんで、もしかしたら違うのか。なんか ちっちゃい感じですもんな。
ジヌイさん小さい頃キャッチボールとかしました？
あー小学生の頃やりましたね。
お父さんと。
石川さんは？
いや弟とやってましたね。
あー弟か。
とか近所の子供たちと一緒に、はい、
石川さんちょっと変わりましょうよ。
嫌ですよ
石川さん。なんでしないの？じゃあそこに座っててください。ここ
から的じゃないですか、
ね、キャッチャーで、キャッチャーで。
うわすごいラジオで伝わらない面白いな。
安藤さんそういうとこありますよね。
いやいや全然ですよ。石川さんがキャッチボールしたがらないので
石川さんはキャッチボールとかあんまやんないんですか。やったことは
多分ゼロではないと思うんですけど、ほぼやった記憶ないですね。
へ、悩み事がなくなりますよ。
岐阜ではキャッチボールっていう文化がなかったんですか。
いやいやそれバカにすぎだからか岐阜の子供は何してるんですか。
普通にキャッチボールしてるんじゃないですかね。
サルボボ作ってるんですか
労働じゃないですかそれ。
岐阜ってだって野球強いですもんね。
そうなんですか。
強いですよ。
大垣とか強いですよ ね
強いですよ岐阜は。
岐阜ってパルコ潰れてますよね
はいロフトできましたよ。でも
あそこロフトできたんですか。
あそこ同じ場所じゃないんですけど、はい、近くに。
へえ。
これさキャッチボールに夢中になっちゃいますね。
結構楽しいんですねキャッチボールが
悩み相談のメール読みましょうか。
あぜひぜひ。
ラジオネームドスコイさん。
ドスコイ
こんばんは。
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 なんでみんな近寄ってくるんですか。キャッチボールしながら聞こえないですか。キャッチボールしながらだと。
ああそうですね僕らはキャッチボールしてていいのか
、いいですかキャッチボール聞こえますか。
はい、聞こえますよ。
私の悩みは、最近好きな人ができたことです。
おお、いい話
です。ああいいですね。
その人は上司で感じ悪いなと思っていたら好きになってしまいました。
その変わり目は何なんですかね。
感じ悪くしてたらいいってことなんですかね。
そこじゃない人生な。
さあ続けてください。
あそうそうそうそう。
人の話を。
しかし最近仲良くなった10歳年下の女の子も同じ人を好きと分かりました。どう考えても分が悪いです。どうケリをつけようか悩んでいます。
あ
それ結構ちゃんとした悩みですね。うん、そういう悩みってジヌイさんすごい得意分野じゃないですか。
そうですね。あのいつかアンアンで、うん、あの狙った彼氏を狙い撃ち恋のミラクル1週間とか書きたいんですよね。
あ書いた方がいいよ絶対。
で何でキャッチボールやめなさい。
この悩みちょっと
キャッチボールをしながら悩みに答えるって企画じゃないですか。
そうですね。ちょっとどうしてもねメールにね寄ってっちゃうよね。
で10歳年の上の上司でしたっけ。
年下のライバルがいるんだよ。
そう年下のライバル
が。ああ、
うん、でもその
あごめん
年齢によりますよね。上司と
上司の年齢によるよね。
あそうです。上司とそのメールくださった方の、
うんうん、
10歳年下の女の子が同じ会社にいるってことはこの人18歳とかではないですよね、トスコイさんは、ね、
そうですね、28歳とかでしょうかね。
あ、8歳児がいる会社かもしれないですけどね。あ、そうですね。バイトで
子供店長みたいな。
でも、まあ、そしたら上司がそっち選んだら問題ですよね。
どうでしょうかね、それは。
あ、でもやっぱ20代と30代ぐらいですかね。
まあ仮にそうだとして、上司がね、
でもその上司だったら40代とかですか ね
妻子がいて、
はい、妻子いるんですか。
わかんない。ジュニさん、あの恋愛必勝法とかありますか。
恋愛必勝法ですか。
百戦錬磨じゃないですか、ジェンスさん。
いつからそうなってるんですか。
気持ちの上では。
あ、気持ちの上では
ね。ジェンスさんの中で必勝パターンはないですか。
ツイッターです。
それリアルだな。それリアルジェンスさんじゃないですか、それ。リアルジェンスさんの あのあれでしょ、経験でしょ。しかもそれはさっきの打ち合わせで触れちゃった、ダメって話だったじゃないですか。
ツイッターでどうしたらいいですか。
はい、
ツイッターでどうしたらいいですか。
ツイッターでフォローし合えばいいんじゃないですか。
あ、上司のアカウントを
上司に教えてあげたらいいんですか。ツイッターが流行ってるんですよみたいな、やってなかったら。
あ、でも社内だったらなんか社内メールとか、社内メールじゃない、あの普通のメールでいいんじゃないですか。上司にこっそりメールしたら。
あ、オフィス恋愛ですよね。
そうそう、
すっごい
です
ね。
いやいや、
キスキスしてみたい。
いや、あのアドバイスくださいよ。してみたいじゃなくて。
なんか仕事終わった後飲みに行けたりしないんですか。仕事してるし。
ジュースさんのマイクがちょっと入らなくなっちゃったんで。
はい、そっちは生きてると思うので、ちょっとこれも。でもあれじゃないですか、学校帰りに一緒に帰るみたいな話じゃないですか。
そっちは生きてるんで、とりあえずそれで。
ジュースと会社帰りに、
学校帰りに一緒に帰るのってちょっと大変じゃないですか。
待ち伏せして
ここまでこぎつけるのって。おー、だ飲みに行くのも一緒じゃないですか。そうですね。
ちょっと詳しい話聞きたいですね、その人にね。そうです
ね、聞きたいですね。
こういう相談って受けたこ ことないから分かんないや。
適当なことしか言えないですよね。
適当なこと言ってさ、なんかねえ、悪影響を与えたらなんか問題じゃないですか。
そうですね。
後つけたらいいよとか気楽に言えないですよね。
ペット飼ってるんですけど。
ん？
って言って家に呼ぶとか。
ああ、そうかそうか。
その作戦は何なんですか。
日曜日のプーテレです。
あ
ネタバレじゃないですか。
ペット飼ってるんですけどって言って家に呼ぶんだ。
いいよ、相手が猫だったり犬だったりが好きな場合。
そう、レンタルできるじゃないですか最近。
あ、本当にってこと。なんだ、俺なんか自分で首輪つけてワンとか言うかと思った。そうじゃないんだ。そこまでいかないんだ。
そうそうそう、ニッチな趣味には走んないです。
そうじゃないんだ。
先ほどのドスコイさんからメールが来まして、
はいはい、
上司は妻子いません。
ああ、じゃあ問題ないじゃないですか。
じゃあ問題ないじゃないですか。
だったらどっち選ぶかですね。10歳年下の女の子と上司が。
あ、
そこは好みの問題ですよね。
うん、どう蹴りをつけようか。
そこはやっぱ必勝パターンがあるじゃないですか、ジェンさんのね。
そうですね、
いつもの
上目目線ですよ。
上目遣い、
上目遣いですよ。あれされたらダメですよね。
書類持ってくときとかに。
書類持っていくときに。
それなんかガン飛ばしてると思われるじゃないですか。
いやいや、もう
実際トリンチ切ってると思われるじゃないですか。
こっちにも印鑑をしてくださいみたいな。
こっちとか、あー、婚姻届。
婚姻、そうですね。
早いですね。
じゃあ10歳年下の人は無視しても自分で突き進むと良いということですか。
そうですね。
ジュニさん、女性から言い寄られるのと自分からこう、
なんでまたキャッチボールやめるんですか。
いや、このメールに興味があるね。自分からこう行くのはどっちがいいんですか。
本気になってきました。
あ、言い寄られたいですね。
言い寄られたい。
言い寄られたい。
やっぱ女性から言い寄られたら嫌な気しませんからね。
そうなんですよね。
なんかその上司も絶対その言い寄られることに対しては嫌な気はしない。
しないですね。
まあそうですよね。
そう言い寄った先に言い寄ったもの勝ちっていうところもあるよね。
はいはいはい。
先に唾つけたもの勝ちですよ。
言い寄られて嫌な人っていないですからね。
そうですね、うん、すごい言い寄られたいですね。
しかも上司独身なんでしょ。
そうですね、うん、妻子いないって書いてあるからね。
あ、ごめんなさい、
ね、言い寄るのも程よくしておかないとあんまり度が過ぎるとね。
そうですね、うん、
僕らキャッチボールすると無口になりますよ。
じゃあその言い寄る場合のその第一手みたいなのは、
あ、
最初どうしたらいいか。まあ2回目は成り行きとして、
最初はしばらくやっぱり後つけますね。
まあ、電車の音で全然聞こえなかったんですけど、
しばらくは後つけ回して、やっぱりリサーチって大事だから、あの大学入試とかも傾向と対策じゃないですか。上司の趣味を完全に見極めてからアタックするん
です
か。
あ、で偶然を装って、
そう、ね、大体あの最初ってつけ回しません？
なんかそういう話を安藤さんがしてたって誰かから聞いたんですけど、
僕はね、まずね、すごい念入りにリサーチするんですよ。その家の周りをね、ぐるぐる回ったりして、もうひたすらつけ回して、今で言うストーカーなんですけど、ひたすらつけ回して傾向を練るんですね。傾向を知って対策を練るんですね。
あ、
そうすると、はいはい、おのずとこう必勝法が見えてくるじゃないですか。
で、あの相手が好きなバンドの T シャツを着ていくとか、なんかそういう話ですか。
そうそうそうそう。そう
です
ね。そういうね、念入りなリサーチは大事じゃないですか。どうでしょう、エキスパート。
それいいんじゃないですか。
ね、
僕も高校時代好きだった女の子と同じ本読んでました。
あ、それありますよね。それをやった俺も。同じ CD 聞くもんね。
聞きますね。
アパートの前でまた割ってればいいんじゃないですか。
あ、それまた割ってくる女の子来ますかね。
来るんじゃないかな。
でもね、毎日頑張ってる姿を見せればね、
グランドルもそうですね。
警察が先か、あ、ね、彼が先か。
そういうことね、実行したらダメですよ、そういうことね。人の迷惑考えた方がいいですよ。
でも本当にね、リサーチはきっと大事ですよ。今
でもやっぱキャッチボール効果がちょっと腹割った感じになってますね。
あ、やっぱり声が大きいっていうのは、ね、ありますよ。
ありますね、
大きい声出すとね。ジュニさん、なんか仕事上 の悩みとかないんですか。
あ、お金がないっていう。
最近買った、最近した一番の贅沢って何ですか。
あ、明日なんですけど、
はい、
スタミナ太郎っていう食べ放題に行きます。
スタミナ太郎あるんだ。
はい、
僕も実家近くにありましたよ。
あ、僕も大分の頃あったんですけど。
ねえ、地方行くとありますよね。
え、焼肉屋でしたっけ。
焼肉とかお寿司とかお惣菜とかケーキとかソフトクリームが食べ放題なんですよ、うん、
それ贅沢ですね。
贅沢なんですよ。
食べ放題でいくらですか。
2000円、
平日の昼間とかだったら1200〜1300円です。
安っ。そんな安いんですか。
そうですよ。
いいですね。
あ、で今11月までカニも食べれるって書いてあった気がしますね。
ナイスキャッチ。
え、カニ食べ放題1200円。
カニも食べれるって感じですね。
へ
え、いいですね。上
すごいですね。
明日行くんだ。そこに
明日
誰と行くんですか。
あ、それはあの友達と。うん、
いいですね。贅沢じゃないですか。ジュースさんのデイリー以外でも仕事してるじゃないですか。
あ、たまに、
ね、
今週読者モデルみたいなことやりました。
あ、来ました。
どんぶり見て驚いてるっていう。
デカ盛り海鮮丼みたいなの見て。
あ、そうです、まさにそうですね。で、定規持って何センチって測るっていう。
あ、その役を。
その役を。
で、大豆何個分みたいな話。
大豆何個分っていう。全く並行してやってましたけどね。
ちなみに大豆何個分は明日の記事ですね。
そうですね。
でもそれ海鮮丼とかどっさり食べたんじゃないですか。
あ、そうです、どっさり食べさせてもらって。
あ、じゃあ結構贅沢じゃないですか。それも
6軒回ったんですよね。
すごい。
1日で。
え、6個食べたんですか。6杯大盛りを。
あ、でカメラマンと編集さんと僕がいたので3人で分けるんですけど。
ああ。
なんかお店によってはプラス出してくださったりするんですよ。で、編集さんとかはもう食べれなくなってて、最後の方は。
はいはいはいはい。
で、僕がずっと食べてたら、中3みたいなわんぱくぶりですねって言われて。
中3ってすごい食べますよね。
すごい食べるんですよ。
あ、そっか、あの、そばの時もね。
あ、そばも食べましたね、5杯、1日で。
もうキャッチボールが楽しくてしょうがない。
楽しいですね。
悩み相談が来てますよ。
はい。はい。集合。
ラジオネーム、
いや、違うでください。
続けて、続けてて。ラジオネーム、黒霧島さん。
こんばんは。
こんばんは。早速ですが僕の悩みを聞いてください。僕は今就職活動中なのですが、何社受けても受からずかなり焦っています。もう半ば諦めてとりあえずフリーターでいいかなというような感じなのですが、周りは容赦なく発砲かけてきます。さて僕はこれから周りの人とどう付き合っていき
ますか。そ
っちか。しないですか。
難しい悩みで恐縮ですが、ぜひ答えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そうね、あの就職できないのは別にいいと。
いいとして
周りの人たちとの付き合い方ね。周りの人たちが就職していく中のですかね、
発砲かけてきます。
あ、そうか、親とかじゃなくて、うん、友達とかっていうことですかね。そう、
頑張った方がいい、もう就職探した方がいいよみたいな人に対して、
うん、
どう
やって自分さん、そういうプレッシャーって両親から来たりします？
あ、両親全くないですね。
ない。
うち父だけしかいないのもあるかもしれないんですけど、全くなくて、で周りの友達も大体無職なんで、
あ、
ルイは友を呼ぶみたいな感じになってて、
じゃあそういう葉っぱをかけられることは特にない。
全くなかったですね。
あ、
前の前の会社の上司ぐらいですね。
ちゃんと働けっていう
の。働けって。
え、今も交流あるんですか、前の前の会社
の。前の前の会社もそうありますね。
へえ、すごい。
飲みに連れてってもらうぐらいですけど。
あ、すごいですね。可愛がられてますね。
そうですね。
どうやって対処しましょうね。
いや、もっと付き合わなきゃいいんじゃないですか。
うん、別に就職ねしたければするべきですよね。
関係を立てて
部屋にだんだん閉じこもっていく方向ですね。
う
ん、
そうですね。あ、これから冬なんで多分ちょうどいいっすよ。やっぱ夏閉じこもるより冬閉じこもった方がね楽しいんですよ。同じ部屋でも。
それは何、合うなってこと？
そうです。
なんかでも就職してないからこそできることをして優位に立ったらいいんじゃないですか。金髪にするとかさ。
あ、いいですね。髭伸ばしたり。
うん、俺は。こうやってできるのはお前らにはできないだろう。
優位に立ってますからね、それね。
地主さんはそういうのなかったですか、就職なかなか決まらなくて的な。
全く決まらなかったですけどね。
今も
ですよ、うん、
今だって就職活動してないでしょ。
いや、今もしてないですね。
うんうん、
でも今は周りみんな無職じゃないですか。
あ、そうですね。
新卒の時ってみんな就活してて決まってく人は決まってくじゃないですか。
そうですね。
その時どう対処してたんですか。
いや、僕はあの拍手してあげてましたよ。
あ、偉い大人だ。
僕の唯一の友達が就職が決まらなくて、
はい、
なんか近々中フィリピンにデッチ奉公に出されるらしくて。
あ、あの友達だ。
そうですそうです。
それ今の話ですよね、当時じゃなくて、は
い。デッチ奉公ってどういうことですか。
手稼ぎ？
なん か彼のお父さんがあのなんか商社系で付き合いがある会社に。
あ、それ就職じゃないですか。じゃあ違うの。
そうだと思うんですけどね。
え、フィリピンの会社。
フィリピンの食品系の会社だって言ってましたね。
エビの養殖とかやってるんですか。
ああ、それ取材したいですね。
あの就職活動についてにあのもう別のメールが来てて、ラジオネーム高木ブーさん。
はい、集合。
いや、続けてってください。ドッジボールは
だってなんか集中できないんだもん。
距離は縮まりますよ。
いや、基本的にあの、
はい、
キャッチボールで距離が縮まるのって相談してる人とされてる人がキャッチボールをしてる場合ですよね。
そうでしょうね。
どんどん三者の悩み聞くのあんま関係ないですよね。
だからこっちが楽しくなっちゃって聞けないんだな。この人とキャッチボールしたらいいんですよね。うん、はい、すいません、はい、
ラジオネーム高木ブーさん。
お、
現在 岐阜県を中心に就職活動中なのですが、岐阜県まだ進路が決まっていません。就職活動はどのように進めるものですか。
これはぜひ岐阜県出身の石川さんに聞きたいね。
岐阜県ですね、うん、あの日本のシリコンバレーと言われている、
日本のへそと言われてますよね。
へそとも言われてますね。
シリコンバレーって言われてますか。
なんか言われ
て初めて聞いたんです
よ。へー、パルコ潰れてますよね。
パルコ潰れてますけど、ロフトができたんでシリコンバレーなんですよ。へ
ー。どうやって就職活動したいですか、岐阜的には。
岐阜的にはどうなんですかね。でも僕岐阜でしなかったからわかんないですけど。
でもなんかあるんですか。
岐阜なんかあれですよ、ソフトピアジャパンっていうのがあって、 IT 企業いっぱい誘致しようみたいなのがあるんですけど。
でもなんかそっち余ってそうですもんね。
まあそうなんですけど。でもやっぱ友達とか聞くと、
岐阜は特徴的にまそうです
ね。今岐阜で探してるって言ってるのに、めっちゃ余ってそうですね。
そっちじゃねえんだよ、就職先探してんだよ。
やっぱ市役所とか銀行とかが多いですよ。
ああ、
はい、そう、田舎は
そうですね。田舎、地方として大体もう銀行と一番大きい銀行に行けばもうね、それでみたいな。
でもそこに行ける人って相当少ないじゃないですか。
そうなんですかね、
きっと。名古屋とかに出るの、岐阜の人って。そうじゃない、
就職で。
はい、
そうなんですかね。でもそういう人もいるんじゃないですか。
うん、
岐阜も場所によると思いますけど、名古屋はそんなに遠くないんですか。
そう、近いですよ。
そう、岐阜市とかだったら全然近いですね。通勤圏内ですね。飛騨の方だとちょっと厳しいですけど。
うん、就職の悩みの人多いですね。僕らに相談して解決すると思ってるんですかね。
コーヒー屋を始めるとか、そういう。
それはね、やめた方がいいね。
沖縄で、
うん、
カメラ輸入するとか。
それは良くない。
なんかすごいとこ経由で買うカメラですね。
うん、あまり
良くない
ね、それはね。うん、あれ進めないね。僕の知り合いがやってましたよ。
でも安藤さんって、
はい、
ストレート就職ですか。
僕はそうですよ、あの大学出て新卒で入りましたよ、はい、会社に。
ジュースさんも。
僕は一回もストレートで入ってない。
あ、そう。
正社員で働いたことないですね。
静かになっちゃいますね。悩み事、違う悩み事、
はい、
ラジオネームトマスさん、
はい、集合、
はい、リボックストラップ壊れました。
あ、すいません、今日壊れたんですよ。
本当ですか、すいません、はい、あ、しかも来週の岐阜のやつはまたリボックですよ。
あ、来週ジェンさんが岐阜に行きます。
そう、メイク大垣ミーティングっていうのに出ますんで僕も行きます。
あの電子工作の祭典の大垣、
はい、
なんで大垣でやるんですか。
あ、だからあれですよ、日本のシリコンバレーだからですよ。
うん、聖地なんですよね。
大学かなんかあるんですか。
なんかそのメディアアートの大学院があって、そこでやってるんですよ。
トマスさんからの質問です。2週間ほど前髪を切ったのですが、思ったよりも短くなりすぎ、またパーマも強くかかったのでワカメちゃんみたいになってしまいました。夏休みの間特定の人とだけ会ってればよかったのですが、明日からは大学も再開してたくさんの人と会うことになります。地主さんは髪型を失敗した時はどう対処してますか。
大学時代自分で切ってたんでしょ、髪を。ああ、だからもう常にハゲてるんですね。
ああ
、だから
どういうことですか。
あの失敗するんですよね、プロじゃないんで。
はいはいはい、はい、
で常にどっかハゲてて、
あ、もうガリッといっちゃ
って、ガリッといっちゃって、普通のハサミで切ってたんで。髪型って本人が思っているほど失敗してなくて、逆に本人が思っているほどうまくいってないもんだと思うんですよ。
中身を磨けと。
そうです。
ああ、それはあるね。
なるほど。
あとエッチなこと考えると伸びるよね。
髪が伸びますね。
もうなんかキャッチボールすると何でも解決するな。これ
解決した結果がエッチなことを考えるんですか。
石川さん絶対キャッチボールした方がいいよ。
いや、僕いいっすわ。
うん、ガンマ GTP もね、下がりが来てる。石川さんの悩みはやっぱり健康ですか。
今は健康ですね。だいぶ今あれですよ、価値観が変わってきましたよ、酒やめて。
あ、生きようっていう感じ今。
生きようって感じですね。あの居酒屋とかで、はい、あの酒飲めると、うん、なんかあこの店行きたいみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん、
なくなってきましたね。
あごめん。あ飲まないから。
飲まないから。
じゃあ最近酒飲まずに何してるんですか。
酒飲まずに。うんだからなんか食事行くときとかもなんか嫁と出かけたりするじゃないですか、うん、イタリアンとかフレンチとかそうなんですよ。
おー居酒屋じゃないん
だ。居酒屋じゃないですで、なんか1回飲んで3000、4000払うこと考えたら、うん、食べるだけだったら軽いコースぐらい食べれるじゃないですか。
3000、4000あったらいいもん食べれますもんね。
そうなんですよっていうのは発見でしたね。
うん、そうか、それはいい発見ですよね。それで体も健康あったらさらにいいよね。
そうなんですよね。
キャッチボールすると悩みなくなるわ
聞いてるといい加減になってるだけのような気がするんですよね
じゃあちょっとあの皆さんで考えてくださいという、
はい、
悩み相談を。
よし、はい、
こんばんは、ラジオネーム水です。
こんばんは、
こんばんは、今週も生きていけてません。生きていなあ生で聞けてません。生で生で
何ですか、赤田さん。
残念ですね、あの、うん、悩みですが、
はい、
友人の実家が神奈川県の善業、揚げ物スタンドが
善業のビーバーの近くだ、
うん、というところで、でお好み焼き屋さんを営んでいます。
ビーバー
お好み焼き屋さんを営んだ
友達の実家が やっぱりいい加減になってるだけですね
でそのお店肝心の味ですが、ひいき目に見ても美味しいと思うのです。ただ駅から遠い、駐車場がなく車は1台しか止められない、うん、目の前がガストという要因により、うん、なかなか大繁盛とは言えない状況です。そこで友人と2人、お店を繁盛させるアイデアをいろいろ考えています、
うん、
でもお好み焼き屋さんで難しいですよね。お好み焼きが嫌いな人はあまりいませんし、ビールにもよく合う。でもなかなかお好み焼きを食べに行こうとはならないですよね。築島に行こうっていうならともかくも、皆さん何かいいアイデアありませんか。新しいお好み焼きのアイデアですとか、看板メニューになりうるもののアイデアですとか、ぜひよろしくお願いします。
フーターズみたいだったら行きますよね。
何それ。
なんかすごい
あの日本足で立つトラ？
なんすかそれ。
いやいや。
なんで最後変えたんですか。
なんだっけなと思って、あの動物
が。パンダ。レッサーパンダ。
レッサーパンダですね。
あー、フータ。
うん。今ねログインできましたよ。
よかったですね。
やりましたね。
いや待っただけだよ。何も押してないよ。
え待っただけ。
待っただけで勝手にログインしたよ。
あじゃあさっきの合ってたんですか。
合ってたんかな。合ってても時間かかるってこと。
ああそうかもしれないですね。
最後の一回そうですよね。合ってても
時間かかる。なんだよ、もうもんもんと考えてね。合ってたんだこれで、ね、忘れちゃったよさっき何をしたか。あいいです。お好み焼き屋さんはね、あのね、お店を繁盛させたい時はね、値段をバカみたいに下げるといいですよ
繁盛するんですか。
100どんどん来るから そしたら。
ああ、
何ですか。
赤字ですよね。
まあそう、赤字とお客がたくさん来るのとそのせめぎ合いじゃないですか商売って
。あで美味しくてその後口コミでみたいな。
そうです。
あれじゃないですか、あのくじ引きで3人に1人タダとかにしたいじゃないですか。
わすごい
いやね、俺とジンさんはなんかねキャッチボールで心が通じたんだけど、石川さんはなんかねちょっと疎外感を感じてるでしょ今、
はい、
でしょ、
はい、
やっぱキャッチボールやった方がいいよ。
かたくなにやらないって言って
もらおうね。一回やったらどうですか。
あじゃあジンさんとやりますよ
どうぞ。これちょっとなんか汗ばんでるけど。
あマイクどうします。
マイクが僕のピンマイク貸しましょうか。
ありがとうございます。あ今日プープーテレビは DPZ の松戸いかだ下りですね。
はい、小柳さんが作ってくれた動画なんですけどね。僕は明日記事書いてます、いかだ下りの。楽しかったですね。
楽しかったですね。 あの後の飲み会で僕が落ちてないことにしようってなってましたね。
なってましたね。あの CG でね。
キャッチボールのやり方が分かんないですよね。
ボール投げればいいんですよ。
顔めがけてボール投げれば
いい、うん、飛んできたら取ったらいいんですよ。
あ、すごいじっとりしてる。
あ、ごめんなさい、俺がちょっとね、白熱しちゃって。
じゃあ行きます。
はい、
今石川さんとジュニスさんがキャッチボール始めました。一投目こう、こういつ
なんかね、グローブの使い方もよく分かんないですよね。
前向けた方がいいですよ、こうやって。
こう、
うん、そうそうそうそう、
はいはい。
あ、いいじゃないですか。
いい声が出ましたね。
いい声出ましたね。なんかさ、距離が離れてるから声大きくなるでしょ。
はい、なりますね。
それが良くないですか。
ああ、じゃあ悩み相談しましょうか。
うん、悩み相談してくださいよ、二人で。
石川さんの悩みは。
僕の悩みは
取れないことですか。
ボールが取れないってすごい大きいですね。
あとね、人に、ああ、そう、人に声かけられないですよね。
かけられない、かけられにくいってこと。
いや、かけ
られない。あ、自分から。
お、ナイスキャッチ。
今パシッと取れましたね。いい音しましたね。
あ、ちょっとお茶でも飲みに行かないみたいな。
あ、そういう、そういう、あの、勇気の話じゃなくて、ジュニスさんが例えば歩いてるじゃないですか。あの人本当にジュニスさんかなって思っちゃうんですよね。
あ、なんか知ってる人でも声かけれないから
。そうそう、目利きができないっていうか。
あ、
あのすごい分かりにくい、あの、悩みですね。
聞きができないってないっすか、そういうの。
あ、でもそれは分かりますね、うん、街中で会うと、うん、分かんないって感じですよね。
そう、だから会社で、うん、他の部署の人とかに声かけるときは絶対その人の席を調べて席にいるときに話すんですよ。
ああ、立ち話ですれ違いざまに話して違う人だったらどうしようって。
そうそうそうそう。
そんなにでもめちゃくちゃ社員の多い会社でもないじゃないですか。しかも石川さんもうね、僕らよりも随分。
そうですよね、
長く、
うん、そうなんですよね。だからいつまでもこのままではとは思ってるんですけど。
石川さんのね、心が開いていく音がするんです
よ。ジーさん、そういうのないですか。
あ、僕も声かけられないですね。
あ、本当ですか。
一回なんかビッグカメラで、はい、新宿の小柳さんかなって思ったけど声かけられなかったんですよ。
そうそう、そういうの絶対ない
ですね。そしたら小柳さんから声かけてくださってちょっと嬉しかったです。
それでも小柳さんに声かけさすってよっぽどですよ。
おい、石川さん、いい音してますね。楽しいでしょ、なんか。
あ、楽しいですね。
でしょ。あ、じゃあ僕もうメール読めるようになったんで、メール読んでいいですか。
はいはい。
あ、割と僕の悩みはほったらかしなんですね、じゃあ。
え、なんだっけ、石川さん、感
動悪いこと。それで不都合はあったですか。
あ、人に声かけられない。
街中の方、
あの、普通に仕事してて困るじゃないですか。
ああ、
そうですよね、
うん、で、うちの会社座席表とかちゃんとしてないんで、
う
ん、
あ、そうなんですか。
はい。
あ、内線かけたらいいんじゃないですか。
解決しました。
話は内線で。
ほら、やっぱりキャッチボールすると なんか解決するでしょ。下気になるでしょ。
あ、もう3年ぐらいずっと悩んでたんですけど。
もうなんか解決した気になるよね。ほら、よかった。
あ、今すごい、
うん、開眼しましたね。内線をしたらいいんだ。でも内線かけても違う人が出るかもしれないよ。
それはまだ違うことないですね。
僕パスワード忘れないように何かにメモりたいんですけど、いいんですか。
メモった方がいいよ。じゃあその間にメール読みましょうか。
はい、よろしくお願いします。
僕の悩みなんですけど、今
高校の悩んでんの、
すごいね、下に水がなちょろちょろ流れててね、はい、蚊がすごい。
蚊すごいですね。
すごい、
ね、
すごい。痒くて痒くて。
夏が終わったかと思ったら蚊がすごいですね。
熱が。
蚊に刺されると熱が出るんですか。
いっぱい刺されると熱出るんですよ。
本当ですか。その毒にやられるんですか。
分かんないですけどね。なんなんでしょうね。
昔からですか。
昔か、子供の頃から。
へー。
なんかちょっと僕キャッチボール上手くなってきてないですか。
うん、うん、
そう思って見てます。
ほら、やってよかったでしょ、石川さん。
やってよかったですね。
悩みなんてね、どうでもよくなっちゃうよね。本当に。
続いて悩み、はい、ラジオネーム壁紙さん。
いいですね、壁紙さん。広い感じがしますね。
私の悩みは、
はい、
会社の上司、過去女性の香水がきついことです。その上司が歩いた後は15分くらい匂いが残っていて、うん、あ、さっきまであの人ここにいたなってすぐ分かります。会議室は
マーキングですかね。
マーキングですかね。会議室はまるでデパートの化粧品売り場のようです。うん、何とかして人の迷惑になっていることを気づかせたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
この方女性なんですかね。
どうですかね。
男性だと結構女性の香水好きじゃないですか。
僕苦手です。
本当に僕ついてもありますよ、匂い好きだから。女性同士だと余計気になるのかな。
そうですかね。
もしかしたら
ちょっと来たやつでしょ。
しますか。
これ
いいやつかけました。
あ、いいやつかけましたね。
上司のさらに上司にお願いして、ちょっと香水の匂いきついかなって言ってもらうといいんじゃないですか。
なかなかでもその上司も言いにくいんじゃないですかね。
常に鼻声で喋るってどうですか。その人に対して、
あ、もっと強い香水をつけてくるとかね。
あ
ー、マーキング仕返すみたいな。
あ
ー、犬とかどうするのかな、そういう時。
上からかけるんですよね、きっと。電信柱とか
だろうね、きっとね、強いものがね。
それを飼い主がなんかペットボトルで流してますよね、最近とか。
流してる。うん、でもなんか人の匂いっていうの難しいですよね。
まあそうですよね。
たとえ部下とはいえね。
消臭剤じゃないですか。
どこに置くんですか、それ。その人の机。
うん、
それもなんか置きにくくない。
空気清浄機ずっと持ってたらいいんです。
それは気まずいぞ、きっと。電源もないぞ。
その人のパーカーのところに消臭剤入れたらいいんじゃないです
か。香水いっぱいつけてる人ってもしかしたら体臭に悩んでて香水いっぱいつけてるのかもしれないから、逆効果になる可能性があります
ね。
まあ、臭いからもっとつけなきゃみたいな。
まあ
そうか。
うちのフロアでさ、廊下歩いてるとなんかインドみたいな匂いする場所ありません？
廊下に
気のせいか。いや、なんでもないです。
何ですか。
いや、なんかね、
カレーの匂いの、
カレーっていうか、なんかスパイスみたいな匂いする場所があるんですよ。多分その辺りの人がなんか
カレー食ってんじ
ゃないですか。いや、なんかカレーじゃないんですよ。なんかね、お香みたいな、
あ、
なんかスパイスっぽい匂いがするところ、場所があって、多分なんか古着屋とかって匂いするじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ああいう匂い、ああいう匂い、
そういうのが好きなんで
しょうね。これね、本当デパートの1階な、苦手なんですよ、香水が。
化粧品売り場。僕好きですけどね。
もう息止めて歩いてますよ。
本当ですか。
だから、あの、新宿の高島屋行くときはずっと外の、うん、あのデッキを通って
、
中通っちゃうと臭くて嫌なのでね。
もう化粧の匂いとか大好きなんですよ。
僕も嫌いじゃないですね。
大好き。つけちゃう。
あの車の芳香剤みたいな方が苦手なんですよ。
あ、僕もそれはそうかもしれないな。
トイレとか、
トイレとか、いや
この間取材で、で、はい、地方にいてホテル泊まったんですよ、
はい、
ホテルっていうか旅館なんですけど、
うん、
ここが部屋にトイレがついてるんですけど、そのトイレの芳香剤の匂いがずっとこう部屋の中に漂ってきて、本当にね、それが一番ね、辛くて辛くてね、一晩中5分おきくらいに起きてました。
嫌ですね。
早く寝ようと思ったんですけど、全然寝れなくて。
石川さん、マイク交換しましょうよ。
あれ、あのデパートとか行って、
はい、
香水をなんかサンプルあるじゃないですか。
ああ、紙についてるやつ、
はいはい、うん、あれをなんか自分の手とかにべったりつけて帰ると、
うん、
なんか夜寝るまでずっとドキドキしませんか。
え、
匂いに
匂いに惹かれるみたいな。
あ、じゃなくてなんか女の人の匂いがするみたいな。
あ、俺大好き、俺それ。なんかあれだな、気持ち悪いと思われるかな。
いやいや、
いいです、いいです。
あの女性とすれ違う時とかって、あの、こう鼻腔を開くよね。
高校の時そうでしたけど。
ええ、ジンさん、絶対俺今ジンさんに向かって話すのに。鼻腔開きますよ。
あ、今あれですよ、キャッチボールしてないからですよ。
あ、
そうか。これ、あのエスカレーターですらすれ違う時鼻腔開くもんね。やっぱり結構距離があった。
ああ。
ちょっと髪の毛長い人が歩いてると、
うん、
あすれ違い
すれ違
いあの風を
は感じますね。
もったいないじゃん。
もったいない、
ね、あれはこう取りに行くね。あれはストックしに行く、
ストックしに行くもんね。
行くな俺、匂い好きだわ。
シャンプーの匂いいいねですよね。シャンプーかリンスかわかんないですけど、
いいですよ。香水も好きですか。
そんなこと言ってる間に安藤さんのパソコンまたロックかかりますよ。
男とすれ違うときはその風を息止めるよね。
止めます止めます。
あ、やっぱそうだ。
そんなこまめに呼吸の管理してるんですね。
そうしますね。
あと女の子ね、行ったら胸いっぱいに空気するんで。
あ、それはね、あのいやバレないようにでしょ。
バレない、
うん、バレないように溜め込むでしょ。
溜め込む
中に。それはするわ。ハンサー、あ、なんかもうなんか全体の話ですね。昔の話ですよ。昔だけど、
はい、
枕の匂いとか嗅ぐ、嗅ぐよね。
自分のですか。
いや、あの
人んちで。
いや、あの男の子じゃないですよ。あの彼女の
彼女
の部屋とか行ったら、
彼女の部屋
枕ね、嗅ぐなと思って、真っ先に嗅ぐなと思って。
普通の友達の家とか。
友達の家は嗅がないですね。匂い嗅ぐなーって今思いましたね。なんだっけ悩みは。
香水がきつい。
臭いって話ですか。
きつい。
あ、僕は嗅ぎますね。だから。
解決するわけじゃないですよね。
なんか全部吸ってくれる人がいればいいんです
よね。一人。ね、うん。
俺が吸ってくれ。
俺が吸う
って。ブーンってね。ブーン。キムコみたいな人みたいなね。キムコみたいな。
その人
僕もでもあのね、うん、全て吸うわけじゃないですよ。吸いたい人は吸う
で、ね、でもだから吸いたくない時は息止めるって言って
ましたね。あ、僕止めますね、うん、
鼻で息しないっけゃいいんですよね。
そうですね、
口呼吸、
口呼吸で。
でもそうすると長距離走ったりとかできないじゃないですか。
長距離その人と一緒に走んないでしょ。だって
その人がマラソンの趣味とかで、
うん、トイレの個室入って隣に誰が入ると口呼吸しますね。あーは
ーはーはー。あ
ー しないですか。
しますね。
結構神経質ですね。
匂いに支配されるじゃないですか、隣の匂いに、
うん、
自分の匂いだったところが。
あ、縄張り争いみたいな話なんですか、それ。
だって個室に入っていろいろこう座ってると自分の匂いが立ち込めるでしょ。その後に隣に人が入ってきて、またちょっと時間するとその人の匂いがこっちに来るじゃないですか。ね、
はい、
そうすると自分の匂いが消されてその人の匂いが来るじゃないですか。
はい、
そしたらちょっと悔しくもあり、やっぱり嗅ぎたくないから、
その現実から目を背けるために息を止めて。
じゅんさんキャッチボールしましょうよ。っていう悩みですね。
悩みですね。
まだあるんですか。
悩み事、名前がないですね。浪費が激しいのは悩みです。
何が？
浪費。
浪費。お金使っちゃうってこと？
特にライブのチケットなんですが、メルマガなどで先行発売開始などと書いてある、先行発売開始などと書いてあると、きっと抽選だし当たらないかもしれないし、もう日本に来ないかもしれないし、とりあえずと思って申し込んでしまいます。それで漏れなく取れてしまいチケット貧乏になっています。という
お金使っちゃうってことですか。
はい。チケットいっぱい買っちゃうんですね。
もうすでに、
うん、
7個ぐらいですかね。
7個くらいですかね。1、2、3、4、5、6、
7個ぐらい予定が入ってるらしいですね。
あ、ライブの、
はい、あ、すごいですね。
僕も一時期暇だった時ライブばっかり行ってたことありますね。
ライブって結構高いですよね。
高いですよね。
そうですね。
でも行くとなんかこうなんか
いいですよね。
そう、あの自分は人生楽しんでる感じがするじゃないですか。
うん、それ
やっぱ生で聞くと全然違いますよね。
あれね、安いバンドに行くといいんじゃないですか。
1000円とかの、
はい、
あーそうですね、
これガイタレばっかりじゃないですか。
そうですね、うん、
半分ぐらい。
石川さんも結構ライブ行ってますよね、
うん、でも僕そんな行ってないですよ、部屋聞き派なんで。
ジュイさんはライブ行きます
か？僕ライブはあんまり行かないですね、舞台の方行きますね。
舞台かっこいいな。最近なんか行きましたか？
最近お金ないんで全く行ってないですね。
最後に行ったライブは
サモアリナンズっていう劇団の舞台でしたね。
あ、舞台？
舞台。あ、ライブは多分座禅ボーイズですね。
あ、僕も多分最後に行ったライブ座禅ボーイズですよ。
本当ですか？
沖縄で。
あー、僕恵比寿のクワトロでしたね。
座禅好きなんですか？
あ、リキトルンか。
あ、
座禅好きなんですか？
本当に。
そう、ナンバガ時代から好きですね。
キャッチボールすると友達になれるな。
あのなんか聞いてるバンドが同じだっていうだけで友達だと思うのは誤解ですよね。
またね、また工藤さんがそういうなんかね。本当に？
でもさらにキャッチボールがありますからね今。
そうですね。
チケット買いすぎ量はどうやって直しましょうか。
我慢するっていう手がありますよ。CD 買うってなんですか？ CD 買うっての
は CD 買うって同じくらいのお金になりますよね、
うん、あとさっき石川さん言ったみたいにこう価値観を変えるっていう、お酒飲まなくなったら飯がうまくなったみたいに、ライブ以外にちょっとなんか同じお金使って別のことやってみるとか、どうですか？ライブ行った
同じお金使ったらダメなんじゃないですか。
いや、それでそっちがこういうのもあるんだって思ったらライブを控えて別のことをするようになるんじゃないですか。そしたら使う金一緒か。
はい、うん、ライブに行って痛い目に遭えばいいんじゃないですか。
そういうライブ最近ありました
ね。聞いたことありますね。でも地主さん最近ライブも舞台も行ってないじゃないですか。
行ってないですね。
そこに至るまでにはやっぱり減らしてるわけじゃないですか。
仕事辞めればいいんですよ。
お金が物理的にな
くなれば。
ああ、もう職員に回っていくんですよね。
エンゲル係数
するか。
そうですね。
あと結婚すると お金使わないですよ。
ああ、それありますね、
うん、ジュンさん結婚するとお金使わないですよ。
マジですか？結婚相手いないですよ、うん、
なんか
ジュンさん結婚相手いないですか？
いないですよ、
うん、エアー結婚したんじゃないですか。エアー結婚誰が好きですか？アイドルだと
安藤優子です。
あ、じゃあエアー地主優子はしたじゃないですか。
優子優子
って結婚してるからって言ってみんなに、ごめん俺結婚してるからさ今日飲み行けないんだって言って、
それ今ですらいない友達がさらに減りません？
結婚してるから飲みに行けないんだっていいフレーズです ね
結婚してるからライブ行けないんだって言って、
あ、家で嫁がこれでみたいなジェスチャーあるじゃないですか。あれやってみたいですね。
やってる人見たことないですけどね。
いや結婚いいんじゃないですかね。いや婚約、
いや婚約、
そうか、結婚式に貯めなきゃいけないみたいなのありますからね、婚約だけでも、
へえ、
いいんじゃないですかね、
うん、とりあえず指輪とかつけるところ始めたらいいですか。
そうですね、
アルミホイル巻いてるんですかね。
なんだろう、まず最初のステップなんですかね。エアー結婚の結納かな。エアー結納
か。
エアー両親に挨拶じゃないですかね。やばい、明らかにキャッチボールが楽しくなってる。
なんか目が慣れて見えるようになってきましたね、球が。
玉筋も良かったよね。
あの玉が指を描かなくなってきましたね。直線ですね、もう
玉筋がね、いいんだよ。 体が慣れてきたね。
慣れてきましたね。
これ10年ぶりぐらいですよ多分。
取ってから投げるまでが早いんですよね。
恋愛の相談のメールが来てるんですよ。
はい、専門家いますから。
ラジオネーム次男だから次郎さん、
こんばんは。
こんばんは。
私は福井県出身なのですが、3年間の転勤で東京に来ています。彼女を福井に残して遠距離恋愛をしています。
ああ得意ですよ。
数ヶ月に一度会えるかどうかというところです。
次郎さんちょくちょく自分のことは、とは挟みますよね。
僕岐阜にの女の子と付き合ってました。
あ、遠距離で。
遠距離で。だからパルコ潰れたってずっと思って
た。ああそこか。
じゃあ遠恋のアドバイスできそうですね。
でなんかマルコメさんがその近くに住んでるらしいです。
おお。
あで福井で。
で彼女を福井に残して遠距離恋愛をしています。相談したいのは彼女とのコミュニケーションです。彼女は電話もメールも嫌いな子です。メールは必ず私から、しかも1日1通のみ。返事は1時間後くらいに来るので良いのですが、転勤が終わるまであと2年半、毎日メールを続けようと思いますが、
今安藤さんボール拾いに行っちゃって聞いてない。
たまには電話もしたい。電話が苦手な彼女と電話をする良い方法はないでしょうか。
電話が苦手か。ジュースさんそういう時はどうしも。ジュースさん遠恋だった頃って電話してました。
電話してましたよね。
毎晩。
いや付き合う前から電話してたんで。
毎晩ですか。
ああその頃は毎晩でしたね。
じゃあお互い電話嫌いじゃなかったんだ。
そうですね。
あれですよね、電話嫌いでも付き合ってたら電話しますよね。
まあ遠恋だったら電話しかないですもんね。
うん、
今ならメールとか。
メールも嫌いらしいですよ。
あ、メールも嫌いなんですか。
ツイッターですよ。
あ、ツイッター。
あ
ージュイさん、何かとツイッター推しですよ。
だって今一番流行ってるもんじゃないですか。
まあね。
さっきオフィスに伺ったら、
はい、
皆さんの画面ツイッターでしたよね。
確かに。
イコール仕事サボってるってことですよね。
あ、ごめん。どうしましょう、電話嫌いな場合は。なんかないですか。
なんで嫌いなんですかね。
僕もでも電話嫌いですわ。僕も昔遠距離恋愛したところ電話嫌いでしたわ。
僕も嫌いでしたね。
嫌ですよね。
そうっすね。
どうしたらいいのかな。手紙。や
っぱ電話嫌いっていうの耳に当てれてると痛いとかですか。
いやなんか顔が見えないじゃないですか。
あ
だから
あだからいいなと思ってるんですね。
あ本当に。
いや、
それ遠恋向きですよ。
違うことしながらできるじゃないですか。真面目に話さなくていいっていう。
ああそう。
ちょっと安藤さんがね本気っぽくなってきてるんですよね。
なんかねジュイさん座らせたいもんそこに。
キッチボールじゃないですよ、ね、投球ですよ、ね、
投球練習ですよ、う
ん、でもさっきストライクゾーン入ってました
キャッチャーになりました完全に。
それももうあのキャッチボールで仲良くなるっていうところからもうすっかり外れて俺の
上下関係です
投球練習の相手になれっていう。
いやジュンさんキャッチボールしましょう。
キャッチボールし
ましょう。ジュンさんの悩み聞いてないですね。
僕の悩みですか。
ジュンさんさっきなんかいっぱい書き出してたじゃないですか。
あ、書き出してましたね。なんか生々しいって言われてます
ね。さっきのはもういいんですか。
あ、遠距離恋愛、
はい、
手紙は手紙。
あ、でも手紙っていいんじゃないですか。
手紙今新鮮かもしれない
です。今手紙いただくと嬉しいじゃないですか。
ね、嬉しいですよ
逆にね。
あのあれフォトフレームじゃないですか。あのなんか
あメールが届くやつ。
うん、あの iPhone 買ったら無理やり捕まされるやつ。
はいはいはいはいはい、はい、
あれって電話メールするとそこに届くんですか。
そうみたいですね。写真添付してメールを送るとその写真が写るので、今日何食べたものとか
遠恋向きだね。
ご飯食べたもん写真撮って送るとか。
いやそんなもの送んないですよ絶対ね。あのまあいいや。
何送ってたんですか。
そんなの恋人同士でそんなご飯とか送んないですよね。
送んないですね。
たまと生々しいことをすると思うよ。 そういうツールじゃなくて
牛さんの悩みいきます
え解決したけど大
丈夫子供たちに聞いてもダメだなって
あのよくあのラジオの時とかにやっぱ酒飲んでやるとダメじゃないですか、
はいはいはい、
酔っ払ってやっちゃうと、うん、キャッチボールも一緒なんじゃないですかね
こっちになんか集中しちゃうもんね、うん、
すっごい楽しいんですよねうんうん、うん、
じゃあやりましょうか
これ絶対工藤さん下編集してて最初の方のボールのパツンパツンってやると感覚違うと思いますね最後ね、
うん、すごい気持ちよかったですねじゃあ、 あの遠距離恋愛にはデジタルフォトフレーム
デジタルフォトフレーム、ね、iPhone 買えばついてくるってことですか
ついてくるんですか
今はどうなんですかね
iPhone から送れる
いやどうなんですかね今ね
あで Twitter もできるし iPhone 買え
ばああ
そうか
Twitter できればすぐやってるんですよ、うん、
テレビ電話にもなりますよね今ね
あ
しかもそうだね遠恋でテレビ電話って嬉しいだろうねきっと
スカイプ、う
ん、スカイプタダになるじゃないですか
スカイプって今でもただじゃないですか。
あ、なんか iPhone とかで使えるようになったじゃないですか。なんか制限変わったんです
よね。そうなの、使えるようになりましたけど、でも iPhone 同士だったら、ね、なんとか、なんとか割引みたいなのがね。
ね、ソフトバンク同士、うん。テレビ電話でしょ、やっぱり。遠距離恋愛は。
そっか、スカイプですか。
スカイプ？うん。そう。今いっぱい選択肢があっていいですね
いいですね
僕遠距離恋愛してた頃電話携帯持ってなかったから公園のあのテレフォンボックス
電話ボックス
電話ボックス
としちゃ
うビンビンビンみたいなテレフォンカードと同じなんですよテレフォンカードと同じなんですよテレフォンカードとじゃないですかって言おうとしたらテレフォンボックスだけどテレフォンボックスにテレフォンカード書くんですよあれでしたよ
50度数がなくなるまでみたいな
そうそうそう、
結構遠くにかけるとすぐ減っちゃいますよね
そうすぐ減っちゃうんですよあれでかけてましたよ今便利ですね
便利ですよね
便利ですね
みんな遠距離恋愛の経験あるんですね
分かりますよ
僕遠距離はないですね
喧嘩するの大変じゃないですか眺めに行くの大変じゃないですか
確かにそうですね、うん、
喧嘩するのが大変ですかね
喧嘩するとね僕、うん、旅行してた頃にちょっと長く旅行してた頃に友達がやっぱ喧嘩してエジプトにいた頃に日本の彼女と喧嘩して帰ってましたでなんかねある日俺が泊まってる宿に八つ橋があって名前や
ったってことですか
俺なんでこんなのがあんのって聞いたら彼女と喧嘩してね帰ったっつって
へ
え行って彼女をなだめ倒して、うん、また戻ってきた
あすごいですね、
うん、遠距離って
うん僕遠距離恋愛しかしたことないですけどね
喧嘩しないですか
だから喧嘩したらもう諦めるってい
うそれはそれは一回ポッキーってことですか
あのな時間が結構
喧嘩一回したらもう終わりという
じゃなくてなんか時間が経てばなんかもう何々になるじゃないですか、
う
ん、
あ
なんで喧嘩したのかなみたいな
放置する
放置する
それか、
うん、放置する
放置か
え放置するとどうなるんですか最終的に
仲直りした仲直りも
でちょっと時間経ってから電話すればなんかもう落ち着いてるんであ
、もうどうでもいいわってなってる
そうです
あでもそのなんか怒ってる間は気持ち悪くないですかだってこっちも怒ってるわけでしょ喧嘩してるから
そうですよでも近くにいるわけじゃないんであ
、その間は普通に漫画とか読んでるんですか
あ、そうですね
時間を寝かしてる間は
ものすごいジネさん感じ悪いですよね今ね
俺そのなんか、それどのぐらいほっとくんですか大体
あら夜喧嘩したら次の日の夜までもう何もしないっていう感じ
ですあそういうことかそういうことかあ自分からこうなんか謝ったり謝らせたりはしない
そうですで次電話かけた時にこっちから謝ると
ああ
それは
それはいいかもしれないね。
一日反省した風を装って漫画読んでるっていうことですよね。
そうですね。
ファミコンやったりやってるんで、ブンブンブンってやって。あ、そう、そろそろ謝るか。
いや、でもそう、お互いにそういう条約作っとけばいいんじゃないですか。喧嘩したらほっとこう条約。
ああ。
そうだったら、なんかもう面倒なことはしないっていう。
そうですね。
あらかじめ決めとけばいいんじゃないですかね。
ファミコン喧嘩したら、
ファミコン喧嘩したら、もう。
漫画読んでる。
そう。ちょっとほっとこうねって決めとけば。きっと。
でもこあの先ほどの次男だから次郎さんは、
はい、
電話苦手だから喧嘩しても喧嘩にもならない。
あ、
どうやってコミュニケーションを取ってるんですかね。
うーん、呼び寄せちゃえばいいんじゃないですか。
会いに行くしかないですかね、やっぱね。
一緒にね、こっちに東京に出てくるか。
でも3年っていう期限付きなんですよね。
でもまだ始まったばっかりですよ。
まだ半年しか経ってないですね。
あの僕最初に就職で茨城県に行った時に、うん、同じように東京に来た人がいて、その人も福井にやっぱ彼女がいて、当時ね、急行能登っていうね、金曜日の夜に
東京
上野発かな、で次の日の朝に福井に着くのがあったんですよ。それで俺もその頃に石川県に彼女がいたから、それ一緒に乗って帰ってましたよ。逆行で、
逆行で、
やっぱね、足しげく帰るべきだね。
あ、そうだ、あの PC に鍋富士が
マジかよ。この PC しかもロックされてるじゃん。もうこれ消していいですか。これ電源ポチって押していいの。これでももう俺分かるよ。
すいません。
足刺激通う、
通う、
うん、通った方がいいですよ、うん、絶対。
でも東京来てもらうっていうのもいいですね、きっと、ね、東京楽しいところが。
そうですね、
福井、ね、にはない楽しいところが、うん、
あ、ね、東京のなんか、そうそうそう、案内をしてあげたらいいですよね、うん、
でだんだん都会の色に染まっていく。
あ、
ね、
あれだ、木綿のハンカチーフだ。あの歌は悲しい歌してます。
知らないですね。
止まらないで帰ってきてほしいって
やつですよね。そうなんですよ。あのね、なんか都会で流行りのね、はい、アクセサリーをあげるんだけど、
はい、
こんなものはいらないから、はい、なんかね、ただ一つだけ欲しいのは涙を拭くハンカチをくださいって言うんだよ。ね、確かね。
そうですね。
本当に悲しい。あれが遠距離。
あの、
そう。でその男はね、都会の生活を楽しんじゃうんだね。
そうですね。
僕はもう帰れないがって。帰れないけど、
はい、
入りのネックレスは送るよって言うんだけど、はい、そんなものはいらないから涙を拭くハンカチをください。これちょうどジングルみたいに電車ちょっと
通
っていいですね。
かなり空気読まない感じ
で。マルコメンから、ね、あの相談が来てるのか、悩み相談、
はい、
割と本気の悩み相談でね。
もうデフォルト呼び捨てですね。
で
いいですよ、マルコメさん。
マルコメさん、大学が楽しくありません。
そうだ、丸子大学生なんだよな。
大学であまり信頼のある友達がいないのです。おかげで学内の空き時間や、休日はだいたい一人、でトイレでご飯食べるとかいますよね、最近ね。
あ、
ついでに大学の授業も面白いと感じるものがありません。大学2年の後期になってこれではダメだなと思い、学外活動をいろいろ始める段取りをしていますが、やっぱり学内での生活が充実してないとなと感じます。今いらっしゃる皆さんは、下宿されていたと思うのですが、皆さんが大学2年生の頃は どんな大学生活を送られていたのでしょうか。下宿、下宿、
下宿でした。
下宿でした。
はい、一人暮らしで
した
ね。
一人暮らしです。
何してましたか。
どうですか、
うん、
僕はあのちょうど大学2年、大北君とホームページを作ってたか、
あ、ザーハー結成、
それかもうちょっと後だとテクノブでしたね。
あ、テクノ
ブで曲作ってなんか、
じゃあ結構コミュニケーションは周りと測ってたわけですね。
まあ狭いんですけど、割と狭く濃くみたいな感じでしたね。
ジェイさん
は。僕大学時代友達一人しかいなくて、
はい、
なんか郵便局で夜中働いてましたね。
あ、バイト、
バイト生活を接してましたね。
それもありですよね、バイトいっぱいするっていうのはね。
そうですね。
うん、
その金でなんか旅行行ったりしてましたね。
いいじゃないですかね。多分。工藤さんは？
僕
学校行ってなかったですよ、もう。
何がした？
なんだろ、大学2年生の時は二日酔いでしたね、大体ね。ほぼ二日酔いでしたね。そう、
ね、酒飲んだり、バイトしたりしたらいいんじゃないですかね、マルコのね。
マルコさん。
でもな、この前エキスポ来てた時楽しそうだったよね。
すっごい楽しそうですよね。
そうですよね。
マルコね、楽しそうだなって思って見てたのにな。
マルコね、た楽しそうだ、楽しそうだったじゃないかっていうメールが、うん、来てますね。
本当に。こう見た人かな。
彼女のメールじゃないかなって。
あれでも彼女じゃない、
ね。あれ彼女じゃないって言ってましたよ。
友達だったんです
ね。友達だって。読者の個人情報がただ持ち上がっていく。ひどい。
ひどい。でもマルコエが、ね、もしね、仮に僕なぜ今これを読まなかったかというと、うん、もしマルコエに本当は彼女がいて、
あ
で、あの日いた友達と違う彼女がいたら大変なことになるじゃないですか。
そうです、すいません。
いや別に、あの日の友達とは別にいいじゃないですか。
う
ん、
っていう話ですよね。
ね、
エキスポの時に、ね、お友達と一緒に来ていて、
ね、
楽しそうだったよっていう話ですよね。
う
ん、一緒に写真撮って、工藤さん写真撮ってくださいって言って、僕、マルコエと
撮りました。
そう、友達と一緒に写真撮ってあげて。
そうなんだ、
うん、僕、マルコエの思い出作りに、ね、手を貸してるんだと思って
あ、そうだ、なんかマルコエさんからあの写真ブログに載せていいですかってメール来てて、すっかり忘れてたんですけど、載せていいですよ。
俺とも来てたわ、
うん、
載せていいっすよ
って。僕もツイッターで誰も返事してないと思うけど、載せていいですよって。
どんどん、うん、むしろどんどん乗せてください
。そう、うん、
あの、あれ、富士どこ行ったかな、
仕事の中入ってったんじゃないですか。
話はナメクジに移ってますよ。
どうしたらいいですか、学外活動。学外、サークルとか、学外活動じゃなくてね、学校なんかサークルとかね。
あ、サークル入ったら友達できるじゃないです
か。サークル別に2年から入っても全然ね、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
クラブに通ったらいいんじゃないですかね。
マルコメ部とかに入る。クラブに
マルコメはサークルとか入ってないんですかね。
学外活動はやってるけど、
うん、やってる。学外活動って何だろう、ボランティアとか。
すごい、
ね、それはそれで素晴らしいですね、
うん、十分じゃないですか。いろんなことやってるじゃない。
ブログとかですかね、
うん、
オフ会とかですかね。
オフ会とか、
わ、
今そういうのもあるんですね。
学内、とりあえずどっかサークルに入るとか。
サークル、うん、いいです ね、
そうね、するといいんじゃないですか。
2年生だともう酒飲めるのか。二十歳になってんのかな。
二十歳じゃないですか、2年生で。
二十歳か、うん、飲み会行けるようになるとね。
はい、配信が始まりました。
はい、
なぜか突然消えましたね。
今安藤さんの PC にアリが入り込んで大変なことになってますね。
アリだらけですよ。PC が。
ナメクジの次はアリ。
吹いても吹いても出てくるっていう。
すごい。あったかいから？
寒いんですかね、アリにとってはもう。
すごいアリだ。
アリ図鑑になりましたよ、パソコンが。
やっと、うん、あのセキュリティ突破したと思ったらアリが。
試練が。
今配信中ですか。
配信中です。
はい、
じゃあそろそろ。
あら。
そうなんですか。
もうだいぶいい時間になってますよね。
そうですね。
話途切れ途切れで多分ね、正味1時間くらいしても喋ってないと思うんですけどね。トラブルも解決したということで。
でもジュエさんのクラブ活動を考えちゃいましょうか。せっかくだから。
本当ですか。
そうですね。
ぜひなんかさせてください。
なんかもしアイデアある方いたらメールください。
そうですね、
チュンシ君にこんなことやらしたい。
1年前ぐらいにまたアリブちょうどやってたと思うんですよ。始めたぐらいだった。
そんなにやりましたっけ。
なんか同好会だったので。
そうですね、最初ね。
あ、そうかそうか。
デイリー自体はいつからでしたっけ。
はゴールデンウィークぐらいですね、去年の。
はあ、じゃあもうとっくに1年経ってますね。
そうですね。
そうか、じゃあ初めて結構早い段階でまたアリブやったんですね。
そうですね、なんか記事でやるって言ってたんですけど、またアリを。
ああ、そうかそうか。
なんかラジオもありましたよね、ま
の通り。
しましたしました。
あでラジオでやって、
ボバさん来てくれるん
ですね。そうですね。はいはいはいはい。
うん。キャッチボール部は？
キャッチボールいいですね。
いろんな人とキャッチボールをするっていう。
あ一番苦手なやつじゃないですか。
いいじゃないですか。
うん、誰か。
あの石原さんの手書き部あったじゃないですか、
う
ん、
あれありましたね。
あれに近い感じじゃないですか。あいろんな人とキャッチボール。
そうです、
人脈ないんですけど大丈夫ですかね。
いやあの道行く人でいいんじゃないですか。こういうお前キャッチボールしようぜって
。あれ飲み屋で会った人とかですよね石原さん。
石原さんそうですね。石原さん交友関係広いですからね。
石原さんの友達とキャッチボールするっていう
毎日紹介してもらって。
どうですかね、
キャッチボール部。ああいうまたわりみたいに、
はい、
本題と関係ないジェミさん、本題と関係ないことを語りたい感じですか。また
あそっちの方がダラダラ続くと思いますよね。
そうですね。
いやまあそっちがいいですけどね。いやでもなんかこうちゃんと紹介しつつそういう話もうまく絡められたらなって。
ああ、なんだろうな、ジェミスさんだったらなんか将来こうなりたいとかあります？
将来こうなりたい、
うん、
ああ。
今何がしたいとか。
今は旅行がしたい。
旅行がしたい。
旅部。
旅部
ジムシさんにやってもらいたいクラブ活動。
あ、本当ですか。ありがとうございます、
モテる方法をちゃんと100個教えてください。
あ
よく100の方法って言いますもんね。
そうですね、プレゼンスライドショーやらせていただきました ね、 ね。
あと、秋の気回し30日間。
あ加藤さんがやってらした。
アラビックさん、
あの野に咲く花を食べていくってのはどう。
枯れてくることですね今ちょうど。
節約部ってなんですか。
あいいですね。
今日はいくら節約したからその分を貯めていって1ヶ月後にすぐも買うの。
あディズニーランド行きますよ。
うん、
積もり貯金ってやつですね。
そう、
あ
今日はこれだけ貯めたって。
募金したらいいんじゃないですか
最後にね、
うん、なんかあじゃあ募金します、
うん、それ、ま、毎日どんどん今日は何をしたから昼飯しっかり我慢したから500円得しましたっていう風に貯金しましたっていう風にして
最終募金するんですよね。
最終的になんか
僕だって一日一食だからもともと昼ご飯食べないんですよ。
あそうか。じゃあ電車を一駅歩きましたとか言って。
あそれはいいですね。
それで160円とかを一日貯めてで月の最後になんかする。
あいいですね。
そのお金を屋根に上がってばらまくとかさ。
あ餅巻きみたいですね。
違うな。
そのお金でホームパーティー開催したい
です。あそうですね、ホームパーティーしますよ。
それみんなに振る舞うんだ。それいいクラブじゃないですか。
あ僕の部屋で、
うん、
誰も来ないあの部屋で、
うん、なんか高いもん買ってもいいんじゃないですか。
か買っても、
うん、
あじゃあカメラ。
だって1日1000円貯金したら1ヶ月で3万でしょ。
あそうです ね、
ね。1日1000円も使わないからね。
そうですね。あでも
なんか無理やり、
節約していけばいい
ですね。そう節約していけばいいですね。
あ節約部いいですね。
節約部いいじゃないですか。
ちょっとなんか
節約するだけだとちょっとなんかしょっぱいから
最後になんか
そうなんかすごいいいもの買うためにとかなんかするためにとか目標があったらしょっぱくなるね。
あそうですね、うん、おー素晴らしいですね。
整形するじゃないですか。
整形しますか。
最後整形して男前になっちゃう
の。小田切城みたいにしてほしいですわ。
そう1日1万円ぐらい貯めて30日が30万貯まったらあ顎割るとか。
ああ
節約部
節約部
皆さんお楽しみ。
節約してイタリア人になりましたみたいな。そんなんでいいですか、
うん、そんなんでいいでしょうか。なんか告知ってありましたっけ。
告知はですね8周年
が
もうすぐですね、
来月ですか。10月の7日
そうです。サイト開設8周年
8周年、
はい、で今年も特別企画を用意しております。
石川さんが今ね、
うん
はい、やってますよね。
今年はすごいですね。
石川さんがトイロになってね今
自信、自信
やってますね。
自信作というか
自信企画です。工場今までにない感じじゃないですか。
ないですね。
すごかったですね。
湯河原で大宴会。
湯河原大宴会ですよ。どんちゃん騒ぎでね。みんなで整形手術すると
か。お互いに。
お互いに。大惨事じゃないですか。
本当に例年とは違いますよね。
そうですね。
かなり思考がね。
だからまあリアルタイム更新は例年通りあるんですけど、うん、なんかこう後から見ても楽しめる感じにしたいですね。
そうですね。あれは発表はいつするのかな。
発表はでも当日の楽しみじゃないですかね。
本当にまだしないんだじゃん。当日までしない。
当日まで。
何するか。
何時湯河原就航か。
行っちゃ言いたいですねでもね。
秘密です。
お楽しみ。
ああそうか。10月の中お楽しみということで。はい、あとはジュンさんなんか告知ありますか。
いや全くないです。
ジュンさんがモデルやった雑誌はもう出てるんですか。
11月の中旬ぐらいですね。
あ、中旬
です
か。
あれ告知してくださいよ。週末の、来週末の。
そうだ。
え、リンゴ狩り行くってやつですか。
違うだろう。違うでしょ。リンゴ狩りはこの前自由研究手伝った子供と行くんでしょ。それでもプライベートでしょ。じゃなくて、
あ、メイク。
メイク行くじゃないですか。
そうですよ。来週の土日で。
大丈夫ですか。
あの大垣である、
はい、25、はい、
25、26
ですね、土日
の岐阜県大垣であるメイクのイベントに。
さん、石川さん、大阪君も来る。
は中継で来るのかな。
橋さんと
東京さん、はい、ですね。
ジュンさん何作るんですか。
流木に LED つけて人形、はい、人形というかなんていうんですか、そういうやつです。まだ全然できてない。
メイクって電子工作ですか、主流は。
メインはそうですね、まあ、電子じゃない人もいますけど。
石川さん何作るんですか。
僕の間ルンバ作ったんで、あれと、あと時間あったらちょっとコシナ作ろうかなと思ってますけど。
ほら、ルンバって電子工作じゃないですか。
モーター使ったらいいんですかね。僕石川さんから水中モーター作ったもらったんで。
モーター使った方がいいですよ。
あ、そうそう、ね、この間自由研究の手伝い行った時に、はいはいはいはい、予備で買ってた水中モーターそのまま自転車にあげたんです
よ。そうですよ。この間使わないんですかって言われたんで。
流木にモーターつけてアメリカ目指すってのはどうですか。流れてるのは逆に流すっていう。
あの iPhone つけると、それ面白い、どこにいるか分かるじゃないですか、ずっと。
ああ、濡れちゃっても大丈夫ですか。
大抵海底にいますよね。
あ、スイッチモーター
。絶対モーター作るべきですよ。
ああ、そうですね。
地主さんに作ってほしいものもぜひメールで。
そうですね、リクエストあれば。
まだ何も作ってません。
ラジオもうすぐ終わるんで今すぐメールで。2分以内にお願いします。
でも行くのは決定なんですよね。行くのは行くんですよね。
はい、いや、で、多分できなかったら連れてってもらえないと。
ああ、そうか。
でも代わりの人を探す時間がないので。あ、作ってください。
作ります。で、多分メイク終わった後に記事になるのかなと思います。
タイミング的にそうですね。
そうですね。
いいんじゃないですかね。はい、はい、じゃあそんなところでしょうか今日は。はい、はい、いろいろ悩みを送ってくれたけど、
うん、ありがとうございました。
読めなかった人はすいませんでした。
すいませんでした。
あと全然解決しなかった方もすいませんでした。
仕方ないですよね。
すいません、
まあ、僕らですからね。いや、でも精一杯やりましたよ、
ね。
はい
はい、
キャッチボールですか。
キャッチボール楽しかったですね。
楽しかったですね。
告知ってもっとなんかなかったでしたっけ。
あったと思うんで、俺もなんか考えたんだよな。
来週でいいんじゃないですか。
来週でいいですか。
あったと思うん
だよな。ごめんなさい、ごめんなさい。小堺さんの今アンケートが、
トイレのアンケートが、
はい、出てますので、
それだ。
そう、ぜひ。トイレ
ットペーパー何センチ使いますか
っていうやつです
ね、
ぜひ回答してください。
お願いします。
いいですかね。ゆねさんの工作案来ました。
ちゃんとしたエヴァ。
あ、その通りです
ね。ちゃんとしたって言われちゃいましたね。
あ、エヴァの待ち受け今も毎週もらってるんですよ。
ああ、う
ん、もうすぐ終わりです。24週なんで。
いつまでですか。
あと 3,4 回ですね。なんか全部揃えるともらえるらしいんですよ、うん、何か。
あ、そうなんですか。
はい、
何がもらえるんですか。
アスカの何かがもらえるらしいですね。
何か、
何か、
ジャゲ、
ジャ
会社みたいな。
あ、今なんかそうかと思っちゃったジェイさん明日記事ですよね。
あ、僕明日記事です、
はい、
明日の記事の見どころは、うん、あの地主さんが大豆と並んで横たわってる写真があるんですけど、
はい、下びっちゃびちゃなんですよ。
その目がもう完全に瞳孔開いててこれはやばいっていう。
それ三脚撮り、
三脚撮りで、はい、その三脚の後ろにはなんか工事の人たちが行ったり来たりしてるんですよ雨の日横になるっていう、何してんだろうって目で見られてる。
ではそんなジュースさんの記事をお楽しみに。
読んでください、お願いします。
というわけでここでよろしいでしょうか。
かゆかったですね、今日も。
かゆかったですね、今日もね。
なんか涼しくなったからもう虫いないような気がして出てきた
んですね。この公園が多いんじゃないですかね。
あ、水があるからですかね。
水も草もあって、ね、
というわけで、はい、リポーターZラジオは今日はここまでです。皆さん、はい、良い週末を。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。